みんなで介護ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。なじみが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2・第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタント燕三条 FM の青柳優也です。
こんにちは。
こんにちはです。
イエース、はい、始まりました。ここで一服でございますけども、
そうですね、
まあね、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。秋らしくなりましたよね。
すごいスピードですね。ビュッと秋終わるのダメですよ。
まあ秋が好きっていう方もね、
僕11月生まれなんです。
じゃあもう秋に生まれたからやっぱ秋が好き。
秋大好きですね。
ちなみに僕も10月の生まれなので。
あらら奇遇ですね。
いやそうですね、まあでも年々その秋とか春がね短くなってるって、そんな話も聞きますし、実際感じ方もそういう風になんか短いなって思ったりもしますよね。
過ごしやすい季節ほど狭まってますよね。
そうですよね、まあ極端な気候というかね。
極端ですね、
今日はやけに落ち着いたテンションで。それも秋仕様ですか。
秋仕様ですよね。なんかもう汗かいてフフフフ言ってる日々から急に解放されて、非常にスローライフな、ゆっくり
優雅な
感じで日々を生きていこうかなと、皆さんにもねゆっくり聞いていってほしいですし、おっと、そして安倍内閣が終わりを迎え新しい首相誕生という世間は非常に大きな転換期なんですかね。
介護サービスもやっぱり随時変わってるわけですから、はい、この番組でねご紹介していきますよね。
そうですよね。そのまあ世の中の流れに合わせて、まあ、実際介護の世界でやっぱそこがこうリンクして何が起きてってるのかっていうのは伝えていきたいですよね。時事ネタも絡みつつ、
ね、そんな内容の濃い番組にね、はい、していこうと思います。
濃い内容できます。
最初悩んでるのかと思いましたけれども、いい、ね、大丈夫そうですね、
はい、
じゃあ今日のメインテーマ、
新内閣を迎えだけども最初に多分直面する問題は、結局相も変わらず日本に限らずこの新型コロナウイルスになるのかなと思うんですけども、
そうですね、まあ減ってきているっていうふうには感じますけれども、また先日ねアメリカとインドではやっぱ大きく更新して、は
い、続いてますね、はい、続いてますし、やっぱり未だに終わりが見えないですし、そうですね、最初に発生した頃がまだあの冬だったと思うんですけども、はい、夏に向けて収束するのか、要は温度に対しての体制がどうなのかなんて話があったんですけども、はい、今はまた、まあ、冬気温が下がって、はい、寒くなった時にコロナウイルス自体が収束するのか、むしろまた活発になるのかっていう、そこもまだ見えない状況なんですけども、そうですね、はい、やっぱり影響が出て初めて分かるって部分なんですけども、人がやっぱり外に出れない時期もありました、うん、今は出れるんですけども3密は避けましょうっていうのがあります、はい、やっぱり一時出るなって言われて、ポーンとあるところから、まあ、出てもいいけど、まあ、気をつけてね、3密は避けてねって言われると、やっぱりまだどっか臆病になってる部分ってあると思うんですよね、うん、それでまあ介護の分野の話につながるんですけども、はい、高齢の方のみならずとも言えるんですけども、まあ、通いの場というものが今非常に多く日本中できてきているところなんですけども、
う
ん、
通いの場というとね、はい、あのまあ地域で集まる場所だとか、
そうですね、
そういった教室みたいな、そういうことですよね、
はい、特に高齢者ですと、まあ、運動を行うまた交流の場、うん、として特にこの通いの場 が使用されてきているんですけども、新型コロナウイルス感染症の影響で非常にそのまあ継続が今難しくなっているっていう部分がある。それをまあちょっとあの今日確認をしてきたっていう話なんですけどね。
はい、現状どうなってるんでしょうね。やっぱりちょっと、まあ、イベントだとかそういった教室開催しづらいっていうのがありますからね。
そうですよね、うん、あのまあコロナが活発になって日本中で活動をまあ抑えましょう、盛んにまく4月5月ですか言われてた頃に関してはもう通いの場所等に関してはもうほぼ9割以上の部分場所で活動中止っていう形になってたそうですね。
そうですね、まあ、三条市内燕市内のね、まあ、そういった、まあ、イベント情報なんかもねラジオとしてご紹介したりしていますけれども、やっぱり中止っていうのが、ねほとんどでしたからね。
はい、会、うん、の場っていうのは、まあ、地域住民の方々の、まあ、高齢者支援の一つにもなってまして、はい、まあ、地域にある、まあ、集会場とか利用して高齢者と地域住民の交流を行う場所にもなっておりますし、うん、はい、介護施設や医療施設で行われる機能訓練だけでなく社会参加も含めた包括的な取り組みが高齢者のリハビリテーションに必要という中で、うん、この通いの場が使われてたということがありますからね、はい、そういった場所がやっぱり活動中止、うん、まあ、今どこまで再開されてるかっていう部分もありますけども、ただそれこそ去年の今頃のように制限なくフリーにっていうところはまだ少ないでしょうし、活用されてた方もどこかもしかするといやまだ行くのはちょっと遠慮しようかなという方もいらっしゃるのかなと思いますよね。
は
い、ま
あ、そういった教室開催されてても行きづらいっていうのもやっぱりね、はい、ありますからね。運動をメインにしていた教室なんかがあると、はい、通っていた高齢の方は運動不足に陥っていたり
可能性はありますよね。
そうですよね。あと、まあ、みんなが集ってお話ししたりして、まあ、ワイワイ笑顔で話せるところがなくなってしまったってなったら笑顔不足っていうのもね
ありますね。あるわけですよね。いろんな不足が出てしまう。
うん、
この、まあ、あの通いの場自体これからもっともっと日本で活用していこう、うん、されていくようにっていう部分で普及といいますかね広めていってる中でやっぱりこのコロナの影響で非常に急ブレーキがかかってるのかなというふうに感じますし、うん、まあ、私も実は今回いろいろ調べてて知った言葉なんですけど、まあ、高齢者のフレイル対策にも効果的っていうふうに言われてるそうですね。
フレイル対策、
はい、
まずそのフレイルって何なのかってところですよね。
まあ、フレイルって言葉なんですけども、これ日本語で、まあ、直訳すると虚弱を意味する英単語フレイリティを元にして作られた、まあ、言葉、はい、まあ、造語になるんでしょうか、
はい、
まあ、健康な状態と要介護状態の中間で身体機能や認知機能など低下した状態、これをまあフレイル状態という形で使っている言葉になるそうでございます。
じゃあこうやってまあフレイル状態になってるとまあ、健康寿命にもかかってくるということですね。
そうですね、結局介護を受けるまでの期間が非常に狭まってしまうというか、逆に言うとまあフレイルを予防することで高齢者の健康寿命を伸ばし、うん、要介護状態に陥ることをまあ妨げる、まあ、そのためにまあ国や自治体がその施策としてまあこれ通いの場等をまあ打ち立てているって形になりますね、
うん、じゃあもう本当なおさらねコロナウイルスの影響で教室が中止になってっていう風になってるとそういったのが加速していくわけじゃないですか、
はい、
そういった人をどれくらいにフレイル状態なのかっていうのも気になりますけれども、
はい、まあ、日本のまあ高齢者全体のまあフレイル割合に関してはまあ全体のまあ 8.7% ほどが今フレイル状態になっているっていうデータもあるそうですね、う
ん、フレイル状態をまあ改善していかないといけないということですもんね。
そうですよね。とにかくまあ通いの場の参加によってまあ高齢者の運動の機会が増え身体能力の衰えやまあこのフレイル状態を予防する効果が見込まれているということなので外出禁止っていうのはなっておりませんので、はい、やはり参加できるものにはどんどん参加をしてやっぱり外に出るっていうことは必要なのかなと思いますよね。
そうですよね、まあ、そういった中でね、まあ、マスクだとか、まあ、手指の消毒手洗いなんかねそういったまあエチケットは徹底しつつね、まあ、通いの場がねあったら参加するっていうのはとても大事なことですよね。
そうですよね、まあ、通いの場をきっかけに、まあ、何度も言いますけども運動、はい、で社会参加こういったもので、まあ、結果的に高齢者の健康寿命というものが伸びるというのが期待されておりますので、はい、新型コロナウイルス感染症というのは新しいというもので怖いという部分もあるんですけれども恐怖をする怖がるのであればそれは正しく恐怖怖がることをすればいいだけで、
そうですね、
はい、何でもかんでもこれは危ないダメだということではなくてやっぱりその中で可能なことはしっかり見極めてできることはやっぱりやった方が自分の健康それはもう体的にも心的にもいいんじゃないのかなと 思いますね。で、
そうですね、
これからどれだけまだねこの新型コロナウイルス感染症が収束いつ迎えるかまだ分からないですからね。そのためにはいつまでもこう閉じこもっているわけではなくて、できることはできるってことで、いろんなことにトライをする、外に出るってことは絶対大事だと思いますね、はい、
うん、そうですね、まあ、こういったね会の場だとか、まあ、運動教室みたいなのがないとしてもね、まあ、運動してる方きっといらっしゃると思いますから、
はい、
まあ、あの家の周りね散歩するだとか、
はい、
でそういったこともね健康寿命を伸ばすっていうのにはとてもねあの有効な手段ですからね。
そうですよね、うん、まさに気候の方も涼しくなってきたじゃないですか、
うん
うん、なんであの外に出ると非常に気持ちがいい、紅葉の季節にもなれば、
はい、
散歩していても気持ちがいいですし、
目の保養にもなりますよね、
はい、で運動すればお腹が減りますので、
食べ物も美味しい、
はい、秋の味覚を、
はい、うん、
がっつり食べていただいて、
はい、
いい意味で欲を満たしていただくっていうのもまた健康につながると僕は思っておりますんで、
心も体もね満たしてほしいですね。
あら、そう、心と体にねくつろぎを、うん、一服を、ね、参ったな、
思い出したか
った、ね、あそこにつなげるんだなと思ってね、
最初に言ったのにね心と体に言って
だ、ね、どういうつもりで言ってんですかね僕はね。
そうですね、まあ、ただね僕もパッと思いついたので言ったんで、結果往来っていうところ
が、ね、ね、
ありますけれどね、
はい、
はい、まあ、そういった感じで、まあ、今日はね、まあ、フレイルっていうねそういった単語も出てきましたけれども、
そうですね、まあ、いわゆるそのフレイル状態に、陥らないようにしましょうということで、
虚弱にならないように、
そうです ね,
ね、気をつけていただきたいなと思います、
はい、
では最後になりますけれどもお知らせということで、
はい、医療法人社団下田全事業所におきまして、うん、面会中止を今まだ継続しております。9月いっぱい9月30日までは全事業所面会を禁止しておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。代替案に関しましては今テレビ電話 LINE を使用しての面会の、まあ、代わりといいますか、まあ、いわゆるテレビ電話のような形なんですけど、はい、そういったのも今準備中になっておりますので、うん、お待たせしておりますが準備整い次第至急ご利用者ご家族には連絡してまいりますので、しばしお待ちいただきたいと。どうしてもこの新型感染症からご利用者を守るというのが一番になっておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する、心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 02-5661-7688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハートここで一服係宛てまでどうぞ。次回の放送は10月13日です。どうぞお楽しみに。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。